原圭介ご連絡様、おはようございます。地元の市会議員の久能晋作です。本日はここ荒木駅におきまして、荒木駅等におきましてマイクを使いましての施政報告を行わさせていただいております。先般行われました安孫子市長選でありますが、ご承知のように約3万票の得票を得られ、星野純一郎新市長が誕生いたしました。1月の25日に初登庁されておりますので、今福島市政に代わり星野新市政新体制が執行しているわけであります。3月の議会は皆さんの税金の使い道を決める予算議会であります。その予算議会が星野新市長の初の執行の舞台となります。3月議会、2月の26日、来月の2月の26日、初日となり、開会となります。現在、市では、ホームページ上で予算の編成過程について公開をし、私たち市民の声を少しでも汲み取る、そのような活動を展開をしておりますので、どこまで反映されるかという問題はありますが、意見を寄せていただく、意見を寄せるチャンスでもあります。一人でも多くの皆さんに関心を持っていただき、私は議会議員としてその提案された予算案について3月議会責任ある立場に持って、しっかりとこの町の課題、地域の課題を議会という場で質問し提言をしてまいりたいと考えております。さて、市長選でございますが、3万票安孫子市は現在人口13万の町であります。有権者数は約11万人の町になりました。厳密に言いますと10万飛んで7000という数字が有権者数であります。しかしながら3分の1の得票でしか得れてないということも、星野新市長、これが現実でございます。得票は3万であります。この大きな原因となっているのが投票率にあります。投票率は 44% でありました。この投票率、皆さんはどのようにお感じになられていますでしょうか。単純に計算しますと5人に2人10人に4人しか足を運んでいなかったということになります。昨今の市長選挙、いわゆる首長といわれる選挙ですが、大変低投票率が危惧され叫ばれ問題となっています。松戸、柏でも安孫子に先じて市長選が昨年、そして一昨年と行われました。松戸、柏に至ってはなんと 30% 台ということであり、それから比べればやはり安孫子は民度が高いなと思うところではございますが、それでも安孫子市の市長選の投票率 40% 台にしか乗りません。それは当然想定されていたことでありますので、私としてなかなか関心が高まらなかったこの市長選に対し、市長選に関する市民意識調査という題して皆さんの関心をいただけるよう少しでもと思いまして活動させていただき、約40名の方のご反応いただきましたが、約6500配っての40、なかなか厳しいものもございました。しかしその中でも一定の姿として見えてきたのが、なぜこういう首長選挙で投票率が低いのかということに対しては、それは第一義に有権者自身の意識の低下による、これが 55% の割合、ほぼ2人に1人が回答を寄せていただいた2人に1人がそのような理由がこの低投票率にある、私もそうだと思います。もちろん対立軸が見えない、2人の候補者の違いがよくわからない、そもそも2人ともいわゆる政治経験者ではございませんでしたので、どういう人物かよくわからない、また昨今ありますように政治不信、皆さんからいただいた税金でもって活動しているこの議員が、安孫子市においてはございませんが、成長費用適当に使う、飲食に使う、事務所経費もよくわからない形で計上する、 民間では常識である領収書も添付しない。我孫子市においては政務調査費は必ず領収書を添付しております。1円の単位でも添付しておりますので、その点はご安心をいただきたいと思います。国会、また東京都区議会議員、大変全くもってひどい活動している。そういったことを踏まえると、政治に対して期待してもという気持ちもございます。そういう回答もございました。しかしながら、ことは我孫子の市長選でございます。一人一人の皆さんが高い意識を持って関心を持ち、二つに一つの選択をぜひともしていただきたが、少なくとも 60% 台には乗せなくてはいけなかったのではないか、私はそう感じました。先般、今現在メディアも相変わらずターゲットを決めて様々な構図を作り、東国原秀夫知事、現場ではそのまま東知事が宮城県知事として誕生いたしましたが、ああいった形で無所属無党派の知事が誕生するには 60% 近い投票率がないと絶対に不可能であります。もちろん対立的に保守のいわゆる官僚の元官僚旧来型の候補者が分裂をしたということもありますが、なぜそのまま東国原新知事が誕生したかどうか、それは投票率にかかっていたということであります。私はネーミングとして正しくないと思っていますが、いわゆるところの政党の支持がない無党派の方たちが、いわゆる今の現状の既存の政党の枠組みではこの政治は良くならない、その思いが見事に体現されたのが宮城県の知事選挙だと思います。またその理由の大きな一つとして、そのまま東国原氏はしっかりとマニフェストというものを掲げ、有権者の皆さんとの契約をしたとご本人もしっかりと言い切っています。対立となった保守系の2人の会派、マニフェストは一切掲げておられません。掲げていたのはお題目、ただの項目であります。そういった有権者の方々との真摯な向き合いもなく、相変わらずの選挙を展開し、組織型の選挙を展開していたがゆえに、ああいった結果になる、必然と言えるのではないかと私の仲間も言っておりますし、私もそう感じております。我孫子市長選に関してはどうでしょうか。星野さんの方がしっかりと公約を私は掲げられていたと思います。私は同じ会派の仲間が対立の候補を支持されていましたが、私はマニフェストをしっかりと掲げ、どのようなことをやるのか明確にしない限りは支持はできないということで、名前をチラシに載せていただくことは拒否させていただきました。マニフェスト選挙型をしっかりと私はこの我孫子市長選で実現をしたい、そんな思い一心でおりましたし、ローカルマニフェスト推進地方推進議員連盟、こういった連盟にも加盟していた私にとって、マニフェストを掲げない候補を支持するわけにはいきませんでした。また星野さんがしっかりやられていた点、それは地域を回られていたという点ではなかったかと思います。もちろん自民党が推す候補が星野さん、民主党、共産党、社民党が推す候補が渥美さんという、そういった構図になってしまいましたが、それでも地域をきっちりと回り、報告会、意見交換会をしていたのは星野さんでありました。ちなみに星野さんはこの東地域、旧東地域の初めての市長となります。インタビューでもお答えになっていますし、公約でもしっかりと訴えていました。この成田線の課題、重く受け止められているということでありました。タイミングはそうはないと思います。先般行われた調査でも具体的な数字として5億という成田駅改善5億円という経費を生じれば、増発に関する整備が一定の整備ができる。もちろん5億円だけではありません。しかしながらそういった数値が出てきた、この数値をもって JR と具体的な交渉を福島前市長とは違い、私は星野新市長にやっていただくよう議会で働きかけを行ってまいります。またこの荒木駅、京城駅舎ではありませんが、エスカレーター、エレベーターの設置、答弁で2008年でありますが、設計、そして2009年に工事のいわゆる基本計画、実施していくという旨の答弁がありましたので、それをきっちりと履行していただくように活動してまいります。最後に一点お願いでございます。 選挙公報で星野新市長が掲げてある17の項目あります。ぜひ選挙公報捨てることなくお手元に残していただき、一年一年チェックをしていただきたいと思います。4年後検証するためにはこういったツールが必要であります。どうかよろしくお願いいたします。いってらっしゃい。